フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。今回はフジロックサマソニ主催者対談の後編をお届けしたいと思います。もし前編聞いていない方はシャープ166一つ前の回がフジロックサマソニ主催者対談の前編になりますので、そちら先に聞いていただけるといいかなと思うんですけど、結構前編長くなってしまい1時間ぐらい喋って、これ収録自体2時間ぐらいやったんですけど、今回後編は30分少しにまとまっているので聞いていただけたらと思うんですけれども、まあ、前半に関してはフジロックとサマソニ、お互いのフェスに思うことということで、フジロックサマソニこの2つのフェスにフォーカスを当ててお話を進めていったんですけれども、後半はですね、登場していただいている、クリエイティブマンの平山さんとスマッシュの高崎さんにですね、まあ、このポッドキャストのテーマ、海外フェスが、まあ、一番のテーマですから、実際にその2人、そして2社が海外フェスシーンをどう捉えているのかというのを聞いていきたいなと思っておりまして、例えばこちらをどう見ているのかとか、まあ、プリマベーラ、今年すごい話題になってましたが、をどう見ているのか、まあ、そのあたり参考にするのかとか、どう捉えているのか、まあ、グラストンベリーだったりローリングラウドだったり、まあ、いろんなフェスが海外では行われていて、まあ、その関係なしでは今もう日本のフェスというか、まあ、アジアのフェスも含めて成り立たない形なので、まあ、そういった大きな流れをどう捉えているのかっていうのを実際に2人にぶつけてみようかと思っております。で、前半はですね、結構フジロックとかサマソニの話をしっかりできたので、後半は少し海外フェスの話をした流れで、お互いのこの2つのフェスに呼んでほしいアーティストをぶつけていこうじゃないかということで、僕と奥浜レイラさんがですね、このアーティストを来年呼んでくださいと。もう今年はね、ラインナップほとんど決定しているので、ここから追加っていうのはなかなかないと思うんですけど、来年例えばヘッドライナーこのアーティスト呼んでほしいとか、あのアーティストの噂あったけどどうなってんのとか、そのあたり空気を読まず臆さず聞いていこうと思いますので、洋楽フェスファンの皆さんもね、楽しんで聞いていただけたらと思います。あと概要欄のフォームとか、まあ、Spotify だとコメントとかもあるんですけど、このアーティスト呼んでほしいとか、来年ねあったりすれば送ってくれれば、こういうところで僕ぶつけときますから、サマソニに呼んでほしいとかフジロックに呼んでほしいとかあればコメントいただければ、もう公開でぶつけておきますので、ポッドキャストだからできることっていうのを、しっかりやっていこうと思います。ということで、後半はスマッシュとクリエイティブマンは海外フェスシーンをどう捉えているサマソニフジロック主催者対談後編をお届けします。ここからはもしかしたらこうお互いのフェスのこととかではなくて、本当にお二方が思ってることを結構聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
結構僕が海外フェスを大好きでたくさん行って、平山さんとか高崎さんともこんなフェス行ってますみたいな話をしたりするんですけど、お二人がどう海外フェスとかを見てるのかな、まあ、お二人プラス会社がクリエイティブマンがスマッシュがどう海外フェスを見てるのかなと思ってのちょっと聞きたくて、こちらとか、どうですか、やっぱ会社として。
いや、やっぱめちゃくちゃ、うち
まあでも、ね、一番注目してるのはコーチェラやっぱりでしょうね。
今、まあ、時期的にもそうです。
学とこういう流れなのかな
みたいな、早いですからね。
一番軸になるというか指標になる、あ、こう来たか今年は、っていうね、なんかヒントをもらうみたいな。
でもそこからはもう帰れないじゃないですか、もう正直動いてるじゃないですか、コーチェラで。
そうですよね、
発表した時にはもう、だからそれが1、もしかしたら次の年とか単独とかのに影響するみたいな。
平山さんは今年のコーチェラの、まあ、ヘッドライナー含めラインナップはどう見てたんですか？
いや、もうだから本当に今のアメリカのマーケットに向けたラインナップだなって正直思いました。
いや、でもそう、アメリカに向けたっていうのは結構ですよね。なんかより向けましたよね。
確かに、
なんかそんな気がしました。
だから今年コーチェラだけがちょっと突っ走ってる感じというか、よりコーチェラだからいけたみたいな。
そうですね、
そうね、あそこまでもうなんかエスタブリッシュされてるから、もうあれでいけたのかな、
そんな感じがします。
なんかだから日本だとピンとこないかもしれない、
はい、
若干ね
っていう気がする、
いや、でもその感覚、
そう、あとは僕はやっぱ高崎さんもそうかもしれないけど、僕らの年齢からするとちょっとやっぱロックバンドが少ないなとか、インディーバンドが少ないな
とか、逆に言うとこちらだけロックバンドがほとんどないみたいな感じで、ヨーロッパとか他のフェスを見ると
ちょっと戻ってる、
ロックが増えてる、
なんか頑張ってるじゃんみたいな うわ見たいっていうのが多かったりして、
わかります。
でもアメリカの他のフェスでもやっぱコーチェラ以外はちゃんとまたロックが入ってきて、うんうんうん、ヘッドライナーとか結構あまたロックなんだみたいなとこ、もちろんヒップホップとかダンスミュージックもあるけど、うん、コーチェラ一人突っ走ってる感じは、
うん、そうだからコーチェラだけちょっと違う、
うん
っていうね、
すごいわ、やっぱそう見て
る、
ね、なんか今までは本当去年とこと、まあ、コロナ前とかはこちら見てなるほどみたいな、
うん、
はいはいはい、まあまあこれでちょっとまあもちろんこちら尖ってるけれど、そこからこう世界のフェスの流れみたいな、ちょっとこ今年はなんか流れを作ってはない気がしている。
そうですね、
うん、まあだから去年の一番わかりやすいのは
ハリー・スタイルズ、
そう、
ああハリー・スタイルズが
1日目出てましたね、
うん、バンっつって、あ、うん、これだって言って、
うんうん、
あのそれこそ僕は会社で来年富士誰って言われてハリー・スタイルって言って答えてスルーされました。
そこはスルーですね。
まあでもまあうちじゃないよな、まあだからプレゼンする時も、
はい、
あの富士じゃなくてサマソニだと思いますけどハリー・スタイルっていう、
は
い、で平山さんが単独公演を、
そうですよね、はい、やってらっしゃった、
はい、そうですね、あの、はい、あれはライブネーションと共催
みたいな、そうかそうか、
そういう流れもあるの、う
ん、でもやっぱそのハリーがねそのままの勢いでね、うん、軸となって
もう行きましたよね、
来たっていうところで、やっぱそこがなんかこちらのそこのセレクションがそのまま軸になってくる、
うんうんうん、
ただ今年はどうなんだろうっていう、
そうですね、今年なんかそういうのがなかった、
なんか大体そのこちらに出る18とかもなんかそのまま今年の象徴みたいな感じでずっと行くんですけど、
そうですね、
それで言うと前年のこちらがやっぱり私行って会場向こう行って現地行ってびっくりしたのが、キャロル G とかって日本で全然知られてないけどアメリカで見るとこんな人集まんのっていう、びっくりしますよね、なんかそういうラテンポップの流れとかでこう、あこれいけんなみたいなのは踏んだのかなって、もちろんその前からブッキングって動いてると思うんですけど、ね、はい、そうだからこちらで言うとその前年からのストーリーはかなりあったなっていうのは、
はい、こちらの中でのストーリーはかなりありますよね、うん、ありますけどね、そのアジア勢とか、
そうそうそう、 88 やってとか、う
ん、いや本当キャロル G の話もですけど、ずっとカーマレーラさんはキャロル G のあとキャロル G の話しかしないんですよ。
いや本当感動しちゃったんですよ、
で現地でやっぱその凄さを見ちゃうと、
そ
う
そ
う、
いや僕もだからびっくりしましたけど、
そうですよね、
だからなんかビヨンセがそのこうアフリカアメリカンの女性のその歴史を音楽であのステージで表現したように、うん、キャロル G はやっぱりラテンカルチャー、ね、そうラテンのミュージックのヒストリーをあそこで全部やったんで、うんうん、それにもう鳥肌でしたね、
でそこで影響を受けたというか、それもあって今年やっぱ本当にまたラテンが
そうそうそうそう、
こう流れを作っていく、うん、しかもお客さんも増えるんで、今年はアジアとラテンがやっぱ多かったみたいな、
そうですね、
そういう話もあるので、
なるほど、
ね、こちらだけでこんな喋れる、
喋っちゃったよ、
いやでもねこちらがあった後にやっぱ今年だと結構やっぱサマーソニックとヘッドライナーが似たみたいなところもあって、やっぱプリマベーラが先週開催されまして、うん、平山さん行かれたそうなんで、その話をね、はい、聞きたいと思ったんですけど、どうでした、
最高でしたね
声が大きくなった、
急に一番のこの後半に来て何が最高でしたか、
いややっぱねあのロケーションと、
はい、
あのなんか気候もそうだし、
はい、
なんでしょうね、あの環境がすごくいいっていうのがもちろんあるし、はい、やっぱブッキングもあのサマソニア富士に近いところがあるんですけど、いろいろこうバラエティに飛んでて、うん、あの最先端のとんがったアーティストもいれば、うん、その本当にもうレジェンド的なニューオーダーとか、はい、うん、デペッシュモード
デペッシュモードもありましたから今年
っていうのがあって、すごくこうあのブッキングのバランスもあのすごくこう参考になるところもあるし、うんうん、あの本当にだから普通にお客さんとして楽しんじゃいました
っていう、結構都市型なんでした、
都市型です
ね、そうです
よね、バスもねすぐなんかサクラダファミリーから別に 2,30 分ぐらい
頑張ろうと思えば歩けちゃうぐらいの感じなんで、
ちょっと北側にある、まあ、なんか港の公園広場的な、
あのだからグリーンルームとかやってるああいう赤レンガ広場が、5倍ぐらい
5倍ぐらい、
すっごい広いんですよ、
うん、海辺です、
海辺の
めちゃめちゃ横に長い、
そういう感じ、
ね、でステージがね10個ぐらい
めちゃくちゃ多いんですよ、
ロラパルーザも割とそうい
う、いやプリマベーラとロラパルーザはもうマジで僕からしたらちょっともうすんごいあのステージ多すぎて 結構かぶりが
ステージ多すぎ
る、ね、
こんなに見れると思っていたら意外とかぶって見れない、うん、で、うん、移動も遠い、意外に遠いじゃないですか、
はい、歩きますね、
力島でありますよね、
うん、ロラパと結構似てるんですよ、
あ環境近いですね、
そうなんかいっぱい大きい太い字で上に書いてるから両方見えるかなと思ったら、うんうんうん、全く同じ時間でやってくるから一個見れねえじゃねえかみ
たいな、しかもあの一番端と端でやってたりするんですよ、
音の問題でね、
そうそうそう、
さっき話に出てたので言うと、そのグラストンベリーとかもロック回帰みたいなことがちょっとあったり、
うんうんうん、あれか
ロックすぎますよね、
ガンズ・ザ・ローズ、ガンズ・ザ・ヘッドライナー、
はい、まあでももうグラストンとかになると、うん、もうレジェンドでこれ呼んでないねっていうのを呼ぶみたいな、
うんうん、もうあれ呼んでないから最後呼んどこうぐらいの、うん、ちゃんと呼ばないと
ところじゃないですか、これはもうレジェンドで呼んでないからみたいなので入れるとか、
はい、羨ましいっすよね、アーティックモンキーズ、そのガンズ、エルトン・ジョンですか、
ね、
なんかこれはこれでまたどことも似てない、
本当ですよ、独自が、
あのグラストンは真似できないですよね、まあ、なんかセカンドとかサードぐらいのところにレディオヘッドとかなんか入れるじゃないですか
そこっていうところに
そんなやり方するみたいな、出てくれるんだ、
確かに、
本当ですね、
トム・ヨークがシークレットとかも結構あ
って、そうそうそう、
毎年トム・ヨークがシークレット噂ばっかり流れる
毎年
毎年
シークレットがシークレットじゃなくてもう一番バン目玉みたいなぐらいのレベルです
よね、特別なんですよね、
だって僕一番驚いたシークレットはあの夕方ぐらいにそれジョン・ピールっていう、そんな前だと5番目ぐらいのステージにキラーズが何も発表なく出るみたいな、まあ、ちょっとそこは参考にはできないと思うんですけど、その話戻るとコーチェラとグラスとか言っても、僕はその3組が結構こう流れを作ってたりもしたと思ったんですね、ヘッドライナーとかその2列目結構割とこう特にヘッドライナー3組がこうみんなそこまで追随しないというか、組み合わせ的に
追随できないんでしょうね、だってダイアナロス入れたいもん、
そうですね、
そりゃそうさっていう、
よりこうグラストンベリーはイギリスのファンに向けて、こちらはアメリカのファンに向けてみたいな、そんな中プリマベーラは割とこう開いていろんな層に、
そうですね、
プリマベーラが一番バランス的にも日本的にも参考にするブッキング、
それ平山さんも言ってますよね、
そう
だから2人はやっぱりそう、あれが日本に合うんだろうなっていうのは多分共通項だと思います、
はいはいはいはい、
そうですよね、
その中でロザリアやりたかったな
そこはみんながこちらを見て思ってると思いますが、やっぱり今年私どこの海外フェス行こうかなと思った時に、うん、日本のサマソニ富士がすごいそこのラインナップと割と近いので、
あ、そうですね、
は
い、
今回正直海外フェス行かなくてもいいんじゃないかなぐらいに思ってた節があって、まあ、だからちょっとそのあんまり被りがなかったロラパルーザにしたんですけど、うん、なんか今年すごい、あの上から目線ですみません、頑張りましたよね
ありがとうございます
いやだから頑張りました
すいません、
本当客目線でマジ助かったよなっていう、
そうそうそうそう、
だいぶ行かなくて済んだというか、
そうなんですよ、
絶対見とかないといけないアーティストってやっぱいて、大体日本でも大体じゃないですけど見れる、
うん、そうなんです、ヘッドライナークラスは結構見られちゃうんで、
う
ん、はい、
俺的にはもうあと どっちかがやっぱラナデルレイを呼んでくれれば、はい、はい、ラナデルレイを呼んでいただきたい、
なかなかね、
それを
お互いキャンセルされてます
、痛い目にあってね、
クリエイティブマンもソマシもどっちもキャンセル経験あり、
ありますよね、
もうね古すぎて、なんかねチャンスのここで売れる売れるっていうタイミングで綺麗に毎回キャンセルになっちゃう、
ありましたよね、3回ぐらいありましたっ
け、ありましたありました、ね、だからもう日本では見たこともないし、
なかなか、
そうですよね、
けどラナデルレイは今年動いてて、ロラパルーザもそうです、
ロラパ出ます、
そろそろね、
グラストも入ってるし、
来てほしいな、
アウトサイドランドとかも入ってるし、意外に結構動いてたりするんで、うんうん、っていう感じはありますね、いやこれ今言っていいタイムなんじゃないですか、俺らが、うん、適当に
見たい
見たい
見たいよ、
トラビス・スコット、トラビス・スコット
そうですよね、今年それありだったから、あでもちょっと様子見で来年っていうのが、
もう今様子見ですもん、トラビスも、
そうですよね、
タイのライブもローリングラウンドも45本しかや
ってない、そうですよね、
45本なんですよ、
だから来年、
来年これ今ちょっとリハビリって言ったあれですけど、徐々に徐々に減らしていって、
うんうんうん、
トラビス・スコット、
ね、エウィッチのね
そうですよ、
出てきた、
出て出てましたか、
ナイキの
とかに。
そうですよね。てか別のあれで来日とか結構してるじゃないですか、
遊びでねみたいなね。
っていうかロザリアとか来るなら
来てましたね、ロザリアも来てた
そう、あのプライベートでは結構来てんです
よね、フランコーシャンとロザリアが
お菓子いろんなの食べてた。
そうそうそう、一風堂でラーメンみたいな
の
やってた、
ね、リアーナもね、
でもライブめっちゃ良かった
それが見たいんだよ
あれはすごいわと思いました。
そうですか、
お菓子は用意するよみたいな、
ね、
持ってきてほしいっすわ。
そういう意味ではやっぱりこう今映画もそうなんですけど、その向こうサイドから日本に行きたいですっていうアプローチが結構あるみたいなんですよね。だから今までだとちょっとその来日公開のタイミングではこれ呼べないかなどうかなって思ってた人たちが逆に向こうから行きたいって。
いやそれでもポッドキャストで清水さんがねこの間喋ってくれたキッドラロイは一回あれだったけど、
ね
うん、キッドラロイが行きたいって言ったとか、そういうのある
んですよ。それは結構増えたんですか、どうですか、
うん、でもなんかやっぱ日本来たいっていうのはもちろんみんな思ってくれてるみたいで、
うんうん、
最近あれじゃないですか、やっぱファミリー連れてくるとか多くないですか
あのみんなで行きたい、
何そのあるある、
え彼氏彼女と
あの困るんだよねそのだからスタッフだけだよだけど家族もいるかとか、例えばフジロックとかも部屋少なくなっちゃうし、はい、ただでさえ宿が少ないとか、うんうん、悩ましい。
あとアテンドつけなきゃな家族にとか、
そうそう、そこは自腹だよねみたいなのありますよね。
あやっぱ普通の、ね、ご家族も行きたいっていう国に今なってるって、そうそう、
日本行きたいか一緒に、うん、行きたい、
うん、でもなんかよく言うのがこうヒップホップの人たちだとなんかこうすごいたくさん連れてくるみたいな、フットたちを連れてくるみたいな聞いたことあったりしますよね。
ケンドリック・ラマーは何人いるんですか。
なあでもね、プリマベーラのステージは意外とシンプルでした。
うん、
だからまあダンサーは 5,6 人いて、うん、でも何人だろうな。
日本では 何人くる、
そういう申請っていつ頃来るんですか。
そうそう、なんか何人で来るよみたいない
やもうだからビザの申請とかは当然やってるんで、
そうですよね、
ある程度人数が出てますけど、
スタッフこんなにみたいな、
うん、
そうかそうか、
リゾとかも多そうですね。
多そうですよね、
ビザ見てないですか多そうですね
やっぱ多い、そういうのもあるんですね。なんさっきのあるあるあるんですね、あーみたいな、
家族とか
家族多いなみたいななんかエリカ・バドゥー様がすごく多かったっていうのはなんか聞いたことがありますよ。誰だろうみたいな、
取り巻きが
家族でもないなみたいな、
うん、
けどこの人が
確かにエリカ・バドゥー多そうだな
それはなんか聞いたことあります。
なんかこうイケイケの時代に90年代とかに一世を風靡した大御所たちはすっごいいっぱいその流れ連れてきそうな、うん、勝手なイメージですけど
けどあのフェスじゃないですけどローリングストーンズは僕大好きなんですけど、あのコックとかも連れてくる。
あ
でもそれはやっぱ聞きますよね。
ビーガンだったりすると、
うんうんうん、朝絶対
ね、ね、ポール・マッカートニーとかも
ルーティーンを崩したくない、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどね、
それを維持しないと
アスリートですね、
はいはいはい、
イチローさんと一緒じゃないですか、あ左足から靴を履くみたいな、
うん、
じゃないともうきちんと世界中回るのできないじゃないですか、はいはいはい、
うん、そうか。
いやそれで言ったらフジロックとかディランとかどうやってな、逆に少ないとかとか、
ね、
気になる。でもビオークはナイプリで見たことある、実在する
実在する、
人としても実在する、
あの方は実在する
実在する、
はい、ビオークはなんかアルカっていうアーティスト
がアルカ、はいはいはい、
はい、
ビオークが来て後ろで踊っててと、うわどうしようと思います
ああそんなことあるんですね、
普通にいて
ライブやってよみたいな、
いやアルカの時出てくるかなって私勝手に思ってたんですけど、うん、そしたら後ろで踊ってたんですね、
ずっと
踊
ってた。でもそういうのありますよね、だってベビーメタの時もフーファイのメンバーがみんな
あ
れっちりか、
はいはい、
っちりがみんな見に行ったとか聞いたこと。
あれなんだっけな、なんかの時にリック・アストリーが同じバスフーファイの時にそうだ、フーファイ見に行ったらリック・アストリーが同じバスに乗ってましただ
ってそれで出てた
んです
よ、そう、それ
出るってことが
びっくりして、
あのバスで出るんじゃないみたいな、
そうそう、
あのシャトルに、ね、
でも正直スタッフバスだったんですよ普通の
そう我々が乗るあの
そう
マイクロバスみたいな、
そう、
はい、
だからアーティスト用じゃないと思う、
じゃ普通に行ってちょっと出ちゃうみたいな、
わかんないですけど、そこは
あれ確かね大阪でなんかそんな話にまとまったんです
よ、へ
すごいな、そっか、
そう、それで東京来て
日本に来てからっていう
ちょっとやっちゃうみたいな、
あれ結構それであの後世界的なニュースになった
んですよ、そうですよね、うん、そうその後なんか一緒にちょこちょこやってましたよね
胸熱ですね、
衝撃、うん、
な 白いな。レイラさんなんかないですか、こんな時しか言えないですよ、しかも今の時期だから言えないですよ、もう今年は決定してますと。
そうね、そうだな、
これ俺一個だけぶつけたいのあるんですけど、はい、これはもうカットかもしれないですけど、やっぱ俺はフジロックでテームインパラが見たい。
あ、
見たい。
うちのスタッフはみんない つか
よし
って思ってます
よ。よし、いや絶対やっぱこう
なんかフジロックって、
う
ん、
そうですよね、まあ、
それこそ2020年のストロークスは、
うん、はい、そう、なんか今年ちゃんとフジロックは約束を果たしてくれてるんですよ、うんうんうんうん、
でゲームインパラはあのずっとうちの会社では軸としてありますよ。
あ、うん、私一個ありました。お、これ結構ラナデルレに近いですけど、今まで結構
ラナデルレも確定しますから絶対2人は頑張ってくれる。
キャンセルが割と長く続き、ただ数年前に来日して武道館成功させたと私は思ってるんですけど、キラーズを、
キラーズ
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 苦い顔してる。
キラーズどうですか。
キラーズ
ね、
誰も何も言ってくれない。
全部日本人も歌える。ブッキングは富士で綺麗なところに入れたんだよな確か、うん、キラーズだってオアシスだったのかな、うん、あの時にキャンセルだった、
うん、そうだからやっぱりラナデルレみたいにちょっとこう日本とは縁がないのかなって思ってたんですけど、でも武道館楽そうでしたよ、
うんうん、いや、ね、やってる会社ですからね。
楽しそうでしたよ、うん、
いやキラーズはあるよね、やっぱ日本のフェスでどっちかでやっぱ見たいっていう。あと一回扉開けてくれたらどんどん出るみたいな、両方出るみたいな、
うんうん、でも平山さんが何も言ってくれない。
ちょっと考えちゃった
、まあ、考えちゃった。
ドライヤーとかに富士にレッドマーキーで出てます
よ
ね、
うんうん、あ、でもそっからまあ、さらなる進化をね遂げてます。
なんかその海外フェスに行くと、そのアーティストがたとえそのフェスに出ていなかったとしても、うん、例えばあの別のアーティストがカバーをするとか、あと場内でかかっててみんな大合唱するとか、それキラーズが本当に常連なわけですよね、うん、
もうイギリス鉄板
すぎる。いなくてもキラーズの話をみんながしてるみたいな、うんうん、そことの温度差は正直日本では感じますけど、
感じるけどね、
聞きたいなと。
キラーズはすごいみんなね歌いますよね、うん、空でも歌うしね、俺たちの大好きなエモナイトもね、
エ
モナイトっていう DJ 集団というかの
コーチェラでやってた
あるんですけど、うん、やっぱキラーズの曲、まあ、ブリンクキラーズグリーンでこれ流しとけばアメリカ人はずっと踊ってますよ。
そう、はい、あ、それで言うとあの When We Were Young、
When We Were Young、
うん、というフェスがありまして、
はい、グリーンデーと、
はいはい、去年やってましたよね、
はい、今年もまたやって、うん、チケットもほとんどもう売り切れの状態ですけど、
売れてるみたいだ。
それは行きたいなと、我々行きたいなと思ってます
けど、そういうこうなんか同窓会的なブームが今ちょっと来てるのかなっていう感じが世界的には、うん、
確かにあるある、うん、
ありますよね。だからエモナイトもコーチェラのサハラのテントでめちゃくちゃ人集めて、
うん、EDM じゃなくて普通にロックソングでこう踊らせるみたいな、はい、そう、
みんなで歌って楽しもうぜみたいな、うんうん、
それこそ我々パンスプ行ってね、もうマイケミの
最高だった。
めちゃくちゃ若い子が合唱してる絵はちょっとあそこで我々やっとフェス解禁という感じになって、うんうんうん、これ今年洋楽フェス行けるみたいな、
ね、なんかそういうあのジャンルに特化したフェスっていうのも最近結構海外でチケットソールドさせてると思うんですよ、うん、
あと、まあ、ヒップホップも含めてね、そう、それはジャンルで、
あのもちろんそのアーティストが主催するフェスとかも、うん、まあ、ある意味そうかもしれないですけど、あのなんだっけ、パワートリップとか、
パワートリップ、はい、
うん、その辺とかも
パンクの祭典、
うん、そういう流れはどうですか、高崎さん。
もともとね、パンクスプリングとか、
ね、そうですよね、うんうん、あります
よね、ジャンルフェスはやった
し、 EDM とかとかね、
うんうんうんうん、
逆にそういうのはクリマンがよく、
ね、やってましたね。
そうですよね、
感じのイメージが、
うん、今も
フジロックはその辺の動きをどうと捉えてるんですか。その
何も捉えてないというかまあそういうのもあるなっていうところです、ね、
そっか、別にそういう当てはめるフェスがあるわけではない、
ジャンルに特化しちゃう難しさみたいなのもある。
確かに
そうなんですよ、うん、例えばだからそこのジャンル、例えば富士の後に、うんうん、じゃあ12月にやろうってなった時は、じゃあパンク系のいいアーティストが、うん、あるけど、うん、そっちにブッキングするから富士にはブッキングできないとかってなると、そこのジャンルがフェスで空洞化しちゃうというか、
そうですよね、
だから全体のバランスを考えると特化するフェスはそれはそれでいいんですけど、うんうんうん、フェスとしての厚みとかジャンルの広がりが ちょっと抜けちゃうっていう気もするんで難しいなって思いますね。
なるほどな。
だから どっち選ぶっつったら富士って言われちゃうのもあるし、
はいはい、そうやっぱね、そうそれはあるんですよ
ね、
うん、
多分ねパンクスプリングとサマーソニックどっちに行くっつったらサマソニックうん、なるじゃないですか。
なりがちですね。
確かにパンクスプリングを毎年、まあ、しかもスプリングルーブとかと合わせてやってきて、そのジャンルに特化したフェスの大変さもよく知ってるクリエイティブファンの皆さんは、うん、ね、そこは感じるところでしょうね。
たまに枯渇するって失礼ですけどね、ずっと同じだみたいな流れになって、うんうんうん、今でもアメリカではそれがちょっとブームというか、うん、今ハマってるかもしれない。もしかしたら2年後とか3年後また違う、
ね、そうい こうサイクルはね、うん、ありますよね。
ありますよね、
うん、まあ、タイミングでしょうね、うん、そういうのって、うんうんうん、
全然話変わるんですけど、お二人って自分でサマーソニックとフジロックじゃないフェスやるとかってなったらどんなのやりたいとかあるんですか？
ああ
予算はある程度渡すよっつって、
あ夢物語、
夢物語で
僕のフジロックみたいなのですか、
は
い
は
い、
限りなく現実を知ってる方々、
そうそうそう、逆になんかこれはできない、うん、フジロックだとできないとか、まあである意味できないことだけど、こう、うん、もしやれるならみたいな、う
ん、いや別に、なんか自分でもう好き勝手にやるんだったらブッキングこうだとか、うん、絶対考え、
それ考えますよね、
うん、考えるんですね。す
僕ダイアナロース入れたい、
そうやっぱりそうなんですね。
やっぱさっき話してできたようなとこ本当に入れたいんだ、
うん、俺はデペッシュモード入れたい。
あ
デペッシュモード、ね、
デペッシュモードはお互い入れたい、
はい、音楽業界あるあるで、あのレコード会社の多分50オーバーはみんな見たいっていう言うんだけど、
でもなかなか
入らねえだろうとかっていう意見もあってとか、
2人が一緒にやったら結構面白いフェスになりそうな、
2社で
新しい、すごい新しい、それは
非常に面白いかもしれない。
富士とサマソニ多数
場所どうなるんだろうな、
どこにする、どこに、ちょうど真ん中ぐらいに、ね、埼玉、
埼玉さあ津田さん、そろそろ締めに向かわないと、はいはい、そろそろ
時間があれなんですけど
あれですね、
はい、もうかなり喋っていただいたんで、もうどこでも前中後編かもしれないですね、
わすごい、
最後になるんですけど、あのお二人最後に、じゃ あのやっぱ今年のフジロック、はい、今年のサマーソニック、あの、まあ、チケット売り切れたりとかあるかもしれないんですけど、まあ、もう最後にこう一押しのポイントというか何かメッセージありましたら、これ聞いてくださってる方、結構最近初めてフェス行くとかっていう人も聞いてくれるようになったりだとか、でもまあ基本的にはフェス少し好きな人が聞いてくれてるので、なんかこの洋楽ファン、はい、フェスファンに向けて、
はい
はい、何か一言ずついただけたら、
じゃあうちの方から
で、
はい、まあ話した通り、いいラインナップっていうのがこう手応えが、スタッフも全員思ってるんで、今年は来ないと後悔するよっていうぐらいの自信があるんで、まあ富士遠いなとか思いますけど、一回来てみてください、
うん、
で、あと、会場に歩いてる津田さんを見たら、ドリンクビール ね、
はい、ビール
みんなにおごるって言ってるんで、
はいはい、俺もやっぱこれはだから、俺はお金持っとくんで、これマンボウ八代さんスタイルでいきます
か、
俺がお金持ってたら入れときますんで、な1万円とか、
うん、
パスモとかに、
うん、
それはおごります、
なくなるまで、
なくなるまで、その代わりそれがなくなってた場合は話しかけてきたらおごってほしい、
お
ん、使い切ったら、まあ、なか
ったらね、じゃあ使い切っとけば OK ってこと、
使い切ってもだから
、タイミングを見て、
そう1万円とか2万円、それは額は分かんないですけど入れときますんで、だから俺が話しかけたとておごることになるかもしれないよという、うんうん、
そういうことね、
保険もかけて、はい、かけて、
なるほど、ね、
でも準備しておきます、
はい、頑張れ津田さん、はい、
でもあれですよね、高崎さんも見つけたら、
はい、僕ねお酒飲めない
そうですよね、人におごるだけになっちゃうから、
うう
まあ僕の代わりに、ね、青函と
藤川
が
これやってるポッドキャストでスマッシュの社員の方を見つけたらおごってもらっていいという、
はい、まあ青函と藤川だけ、川さん
この2人、
この2人、
はい、
のみ
限定でね、
みんなにね、こう気前よく、
そう気前よく
それは他社の人が声をかけてもいいんですか、
他社
の人が
他社
もう OK です
よOK いただきました、
ね、
津田
さん
と
白山さんが言うんだったら、は
い、
OK ですよ、
じゃあ OK いただ
いて、そういうのもあってね、盛り上げていけたらと思いますので、
正
観
さん、
はい、正観さんと藤川さん、ステッカーも持ってくって言ってましたよ、
入り口にいる感じ
すぐ分かりそう、
すぐ分かりそう、
まず行ったら、はい、
そうですね、
ドリンク、
うん、あもうくれる
パスももらう前にドリンク、ドリンク
聖寛さんいないのにすごい存在感ありますね。
そうそうそう、うん、聖寛さんのキャラはね濃いんで、ね、
いいキャラ、
はい、うん、そっちの方のポッドキャストも聞いていただいてフジロック足を運んでいただけたらと思います、はい、どうですか平山さんは。
はい、そうサマソニーは今年もう売り切れちゃって、うん、チケットはちょっと買えない状態なのでぜひもう来年、今年来ようと思ってて来れなかった人は来年来てください、うん、であと夜のソニックマニア金曜日、
はい、
これはまだチケット買えますしこっちのラインナップも、はい、この間津田さんのポッドキャストでお話ししたように、はい、かなり熱いラインナップ でちょうど発表になったんですけどす NF も
そう前のポッドキャストの時ではまだ発表されなかった、は
い、山口さん率いる
一郎さん
がサカナクションチームの NF がクラブイベントがソニックマニアの中で楽しめるっていう新しい企画も発表されたので、
はい、
うん、ぜひちょっとその夜の方の、
うん、
ソニックマニアもこう楽しんでもらいたいなと思ってます。
こっちのチケットも早めにゲットしとかないと。
そうですね、
はい、
サンダーキャット村正いますしね。
いやそうですよ、うん、じゃあソニマニも、はい、
含めて楽しんでもらいたいなと思います、
はい、ありがとうございます。いやー
一アーティスト呼んでほしい人今浮かん
じゃう。この後半にさっきまで締めようめちゃくちゃ MC ちゃんとやってたのに。
ボーイジーニアス誰か呼んでお願いお願いです。今年動いてるけど
そう
お願いします。
今年もでもフェスもそこまでたくさんは出てないから来年のフェス、
ね、
うん、フェス動くんじゃないかなっていうの
を、
うん、
ビーブリジャーズ
お願いします。
そうですね、多分ポイントのね軸になるアーティスト
の一つじゃない
です
か。ですよね、だと思います、は
い、
うん、
いやーボーイジニアスだわ。
最後にボーイジニアスの剣を入れてしまった
最高だよなボーイジニアスは。はい、ということで長い時間、はい、にわたりお届けしてきました。これ前中後編なのか前後編なのか
どうなるか
ちょっと編集の我々なんですけれども、すごいこんな長い時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日来ていただいたのは、スマッシュから高崎さん、そしてクリエイティブマンから平山さん、そしてレギュラーの MC に
ちゃちゃ入れで、
はい、来ていただきました奥浜レイラーさんでした。
ありがとうございます。
そして津田翔太郎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。